皆さんこんにちは。
こんにちは。
NEC ソリューションイノベーターの私福井と申します。横にいるのが安藤なんですが、2人の役回りは後ほど詳しくご説明しますが、今日お話ししようと思っているのはですね、超コテコテのエンプラ企業の情報システム部がいかにして DevOps という活動を通じて8ヶ月ぐらいかかっていたリードタイムを1週間に短縮したのか、こういった話を赤裸々というか、どっちかというと苦労話を中心にできればいいかなというふうに思ってます。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、早速ですけれども、この中で情報システム部とか社内の IT 部門の方、挙手していただいてもいいですか。
意外と
半分ぐらいですかね。じゃあエンジニアだという方いらっしゃいますか。はい、エンジニアが多いですね。今日お話しする内容は、IT 部門からすると、ああそうだよねみたいなあるあるがたくさんあったらいいかなということと、自分の会社に戻られて DevOps をするときにこういう観点気をつければいいかなみたいなのを分かってもらえたら嬉しいかなと思ってます。で、一方エンジニアの方はですね、自分の職場だったりお客様の企業だったりの中間管理職とか、もうちょっと上ぐらいの人がどんなことを心配して日々過ごしているのか、どうしてやつらはあんなに釣れないのか、そこら辺の気持ちを分かった上でどうすればくすぐっていけるのかあたりの示唆があればいいかなというふうに思っております。安藤一旦後から登場しますので一旦消えます。はい、でその前にということで、コテコテの超エンタープライズの上質っていうところの DevOps 前が一体どうだったのかっていうのを簡単に前提条件としてお話しさせてください。ご多分に漏れずですね、我々の仕事って基幹システムを、うまいことやっていくみたいな仕事です。でですね、お客様というと社内のスタッフ部門になるんですけれども、こちらの方からですね、なんですかね、これちょっと待ってくださいね。若干緊張がほぐれました。これを一旦抜けます。大丈夫です、ここで。はい、はい、早速トラブりました。で、話戻しますが、基幹システムを作ってだいたいウォーターフォールで半年から1年かけてプロジェクトを終わります。で、できましたということでスタッフ部門に持っていきます。ですがよくあると思うんですが、お客様に見せるとちょっと違うというコメントで、スタッフ部門も優しいので全然違うとは言われない、この悲しさっていうのがあってですね、少し違う、もうちょっと頑張ってくれればなみたいなニュアンスの中で日々仕事をしています。で、この辺ってどこら辺に問題があるのかっていうのを我々なりに考えたんですけれども、もともと要求を持っているというのは事業ラインなので現場ですね。で、結構尖った斬新なアイデアであったりとか先進技術を使いたいみたいなニーズも多分にあるんですけれども、これを取りまとめてですね、まあ標準化していくようなのが社内のスタッフ部門ですね。人事部であったり経理部であったり、でここを通ると尖っていたアイデアというのが随分きれいに丸くなるんですね。で、一番の問題は一番最後ですね、受け取る側の上質っていうのが並列で基本的に作業できませんので直列に遅くなるということと、見てもらうと分かるんですが、丸っていう要件だったはずなのに若干変わってくるんですね。ここら辺のコミュニケーションロスがあって、上質って頑張るんだけどあんまりこう認められない、ただし障害が起きるとすごい怒られるという部署だというのがまず前提条件です。で、いきなり結論ですけれども、DevOps の活動を通じて我々がどうなったのか、タイトルにも当然あるのでいきなり言っちゃいますけれども、従来ウォーターフォールで8ヶ月ぐらいですかね、かかっていたリリースのサイクルがおよそ1週間で今回すということができるようになりました。で、加えて従来Excel をディスるわけではないんですが、 Excel でなんかふわふわうまくいったよねとかって言ってたものがちゃんと数値として捉えるようになってきました。こちらマイクロソフトさんの VSTS っていう機能を使ってどれぐらいのサイクルで要望に応えられているのか、リリースができているのかっていうのを可視化できるようになってきました。で、ここら辺ってやっぱりチームを強くする上ではデータに基づいて喋るってすごく大事で、こういったことができるようになったのが実は上質の中にある DevOps のチームとしては最大の成果かなというふうに思ってます。で、もう一つですね、人事部から言われたんですが、今回我々がやっていたプロジェクトのオーナーなんですけれども、実物を見てようやく具体的なイメージが見れたと、 ということで、まあ、我々はお褒めの言葉と受け取ってますけれども、従来なんじゃそれって言ってたものがある程度こう褒めてもらえるというか、イメージが湧くという言葉がもらえるようになってきたという状況で、なんだいいことばっかりじゃないかと思いかもしれませんけれども、やっぱりエンタープライズでやるってどういうことなんだって話なんですけれども、デブオプスという単語と一番似つかわしくないようなものを、あの恥をさらすようで恐縮ですが、お見せしたいと思います。これリリースのどうだろうな、1週間ぐらい前に私名で出した謝罪文です。でいろんなことがあってですね、リリースできない、でデブオプスだからいいじゃねえかと思いがちなんですが、エンタープライズってそんな甘くはなくて、こういう儀式みたいなものをしっかりやっていかないと入らないというところがあります。この辺もあの詳しく辛かった話としてできればなというふうに思います。はい、で改めてです、本日お話しすることは、超保守的なエンプラーの上質が どうやってデブオプスをやってきたのかっていう、この旅路ですね、ジャーニーという形でお話しできればというふうに思います。で逆にお話ししないことですけれども、デブオプスとは何かとか、ツールの使い方とか、弊社 SI を生業としている企業でございますけれども、この製品紹介などは一切いたしません、ということで単純に皆さんと一緒にジャーニーを楽しめればなというふうに思います。でザクッと言うと、もともとデブ VS オプスみたいな状況とか、ウォーターフォールで複雑な手動プロセスであったりとか、プロダクトというか高度に洗練された人手による作業であったりとか、リリース8週間8ヶ月かかっていたものがどうやってデブオプスでアジャイルでシンプルで自動化にいったのかということです。で後々我々を苦しめる要因でもあるんですけれども、あのプロダクトの中身が一掃されているというか、全然違うものをテクノロジーとして採用しているという点でも、今日のジャーニーはいろいろ面白いことが起きるかなというふうに思います。でなんやかんやこの過程ってすごく大変でしたので、ここら辺何が起きたのかが今日のメインの議題になります。はい、で改めて自己紹介なんですけれども、今日 DevOps のジャーニーを2つの観点からお話しできればと思っています。で私福井ですけれども、プロダクトオーナーという役回りですが、エンタープライズの企業の中では組織上マネージャーという管理職です。でこれ案件を持ってきてチームと一緒にものを作っていくという立場で、あのこちらの安藤ですけれども、こちらはですね、我々のチームにコーチとして入ってもらうということで、第三者目線でこのプロジェクトがどう見えているのかっていうのを相互の視点でお話しできれば、皆さんにとって多重多面的な想像ができるかなというふうに思っております。はい、で早速ですけれども、黎明期ということでいきなり DevOps を始めたわけではなくて、あの初期装備先ほどお話しした通りなんですけれども、スタートするときに我々 DevOps がやりたいというふうに始めたわけではないんですね。で本当は幹部とかですね、あの物の分かった人間からお前ら DevOps をやれと言ってもらえればどんだけ楽かなと思ったんですけれども、実はこんな素敵なスタートではなかったということで、障害が許されないので枯れた技術でずっとチームは開発を続けてきました。で特に若手を中心にモチベーションが恐ろしく下がってきて、でもう離職するとかチームから離れたいということが慢性化してました。でそのための施策ということで、若干ガス抜きの意味も込めてトレンドの調査ということで、およそ2年半ぐらい前ですかね、当時の最新技術をみんなで勉強しようねみたいな施策をやりました。でこれをまとめたのがスライド上一番右側に見えるんですけれども、あの多分字読めないんですけど、HTML5 だとかなんかキラキラした単語を並べて、じゃあどっか使おうよとかそんな話をしているということで、実はここが DevOps の目だったということです。で多分これってまとめると人間の本能として、いや勉強だけで終わるのおかしいでしょうみたいな話になるので、チームとしてはこれ実践したいと思いましたし、あのそれをリードしていた私としてもこれはぜひ実践したいなと。あの皆さんならこの後どういう作戦を取られますか。幹部に直訴するもよし、予算を取りに行くもよし、あのエンタープライズならではの進め方をいくつか思い浮かぶと思いますが、私が採用したのはそーっとやるあの特にあの断ることもなくですね、そっとやりました。結構チャレンジだったんですけれども、ただあの何でもかんでもやったというわけではなくて、先ほど申し上げたように基幹システムを我々担当していますが、あの左下に見えますかね、ちょっと青いボックスがあるんですけれども、ここがですね便利ツールなるものがあって、当初の利用者マックス20人ぐらいなので、 まあ、最悪トラブってもそんなに怒られないであろうというところを白羽の矢を立ててやるというようなことをしました。でしかもそっとやったことをですね、デブオプスをやろうとそもそも思ってませんので、ちょっとやったら効果出そうかなみたいなところに当たりをつけました。で、もともとは高度な手作業でやっていた本番環境へのデプロイ作業というところを、ジェンキンスとドッカーを使って、自動化するという取り組みをまずやってみました。で、これも本番環境でやってみました。で、開発環境でやればとかいろんなご意見はあると思うんですけれども、やっぱりどうせやるならちゃんと自分たちの責任で見えるところでやってみようっていうニュアンスがやっぱり強くてですね、本番環境でやるということです。で、その時我々が意識していたことで、ぜひ皆さんもこういう観点でやられたらいいのかなと思うんですけれども、小さくとも100馬身ぐらい差が出るようなところを選ぶ、あの2割8割とかいろんな言い方あるかもしれませんけれども、感覚として100馬身ぐらい差をつけようかなと思ってやったことで、最後鼻差ぐらいにどうしても修練してしまうので、最初からちょこっと改善とかっていうことではなくて、すごい改善するっていうところを目指すのがいいかと思います。で、我々のチームの実績ですと、あの手順書列と、まあ、リリースの自動化ということで、従来30分ぐらい手作業でかかっていたリリース作業がおよそ150秒で、やっぱり100馬身はつかなかったんですけれども、それでもやっぱり劇的な差を生むことができましたということです。あの参考までにですが、あの皆さん心当たりある方多々あるかもしれませんけれども、従来のリリースって Excel で手順書をデブが作って OPS 側に渡して、すいませんけどこれでリリースしてもらえませんかねとかっていう関係です。で、当然手順書が悪いだ、間違ってるだ、こんなのでできるかみたいなことで揉めるんですが、これから先ほどの自動化なのですごい振れ幅が大きいんですね。これぐらい大きいとお互いに、あ、なんか変わったよねという、この変わった感をシェアできるっていうのが実に重要だったかなというふうに思います。はい、ということでレベル1から始まった我々のジャーニーも、なんとかレベル3ぐらいまでということですね。ビルドからリリースが自動化されましたので、オプスとの関係はやや和らいできました。とはいえ、ラブというよりかはやっぱり VS のままですが、まあ、そんなに角がなくなってきましたみたいな感じですね。で、プロセスはほとんど変わってないんですけれども、自動化をしましたというのが今レベル3の黎明期の状況でございます。で、ここからが転換期ということで、あのデブオプスだという単語を使い始めたのは多分これぐらいからです。で、何をきっかけにこう変わったかですが、あの多分超有名人だから皆さんここに参加されている方はご存知かもしれませんが、牛尾さんというエヴァンジェリストと出会いました。で、まあ、いろんなご縁があって社内の勉強会に牛尾さんに来ていただいたんですけれども、その時あのポロッと上質でどっか使ってるんですよねみたいな話をしたら、端的に言うと面白がってくれたと。なぜエンプラの上質がドッカーを使う必要があるんだと。多分ないんですけど、先ほど言ったようにモチベーションの施策なのでやることに意味があるみたいな感じで進めていて、そこを面白がってくれたっていうのが出会いです。で、ここで最初の説得です。で、ずっとステルスで来てるんですけど、どこまでもステルスっていうわけにはいかなくて、牛尾さんと本格的にデブオプスをやりたいですということで、ここで初めてマネージャーらしい仕事として幹部を説得しました。で、説得する時のキーワードは牛尾さんというすごい人がねみたいな感じで、完全に他人のふんどしを借りてですね、説得をして、まずは勉強会をやらせてくださいということでデブオプスに特化した勉強会をさせてもらいました。で、やったことはデブオプスの講義ですね、あとバリューストリームマップということで社内、まあ、我々のデプロイパイプラインの無駄を可視化するような作業をしたんですが、あのこれ何気なく写ってる写真なんですけど、いくつか作戦というか工夫があってですね、やっぱり日本のエンプラなりの進め方というのがあって、現場だけで勉強会をしたものを幹部に報告しても多分響かないんで、いいから幹部も参加してくださいということで、若干技術がわからないとかそんなのは無視して同じ勉強会に出てもらうようにしました。で、もう一つがオプスの参画を促したということで、あのデブでしっかり作ったものをオプスに引き渡すっていう文化があったので、オプスからするとおそらくなんか勝手にデブが決めたものをっていうのが怖かったので、最初から参画してもらうということです。あの白抜きになっているところがオプスの管理職と現場の推進リーダーみたいな方ですね。ここを巻き込んで進めたのが非常に良かったかなというふうに思っています。 で、実際あるのがこのバリューストリーマップです。結構手書きなんですけど、これがまた愛着があってよくてですね、牛尾さんのアドバイスを受けながらパイプラインのどこに問題があるかということなんですけども、冒頭の我々の無駄みたいなところを改めて整理すると、我々って昔ながらのやり方なので大きなロットで一括請けをするっていう上司のスタイルです。もう一つインフラですね。これアプリを作るとほぼ同義なんですが、年度の予算に縛られていて、かつそれを承認するということが非常に発生していて、ちょっとインスタンスを立ち上げたいだけなんですけれども、スタンプラリーをしないと上がらないということです。あと実際サーバーを立ち上げるにしても手動で構築ですね。オプスの方からメモリは何ギガいりますかとか Excel で届くんで、その Excel に書いて戻すと立ち上がるみたいな、そんなことをずっとやってました。で、開発です。これはご多分に漏れず全件ウォーターフォールです。で、テストという意味でも完全手動で、都度画面のハードコピー DB のダンプを取って貼っていくというスタイル、クラシカルなスタイルでやってました。私ならちょっともう非効率だから嫌だなと思うことを多分みんな感じていて、で多分この辺がストレスになってたのかなと思います。で、デプロイは先ほど申し上げたように手順書なんですけれども、やっぱり作業をするという時に障害が絶対起こせないというストレスフルな状況でやっていて、チェックがどうしても増えてしまうんですね。で、作業でかつ目視でクロスチェック、何に人かければいいんだみたいなプロセスの中でデプロイをするということです。で、当然こうなると手順書の質が悪いと言ってオプスはデブに怒ってくるわけですね。そうは言ってもさみたいな、この水かけるもしてました。で、まとめるとなんですけど、10年どころじゃないんですけど、私が2000年ぐらいに入社をしましたので、その時新人として作業していた内容と何ら変わらない、同じことをコツコツやってただけだなっていうので、なんだろう、改めて言われるとショックですね。1年ですごく変わると言われる IT 業界で10年以上変わらないってある種すごいことなんですけども、この後牛尾さんからですね、8ヶ月のリリースサイクル1週間になりますよっていう、まだ何も話してないんですけど1週間になりますって言われたんで、当然思うのはマジっすかと、できるわけがないですねという思いがあって、ここの会議をどうクリアしていくのか、疑ってると言ったら語弊がありますが、やっぱり信じきれないですね。10年以上飼いならされてきてますので。とはいえ、いい数字なんですね。8ヶ月が1週間になりますって幹部を説得するにあまりにも魅力的な数字が出ましたので、これ2回目の説得をしました。で、短くなるということに対して反対をする人もいませんし、デブとオプスのところの仲が良くなるというか、連携してプロダクトを継続的に出していけますということに対して反対することはありえないので、これも意外と虎の意を借りて説得交渉をしましたと。これ2回目ですね。で、これ牛尾さんの資料からの抜粋なんですけれども、これ弊社の場合ですけれども、説得、幹部を説得する上で一番何が良かったのかなというとですね、今回マイクロソフトさん、人とかプロセスとプロダクトっていう言い方をしているうちの人が入ってるっていうのが実に良かったということです。で、幹部からしてみると技術のことなんてよく分かんないんで、人、組織の変革って人の変革とほぼイコールぐらいのニュアンスで捉えている節がありました。のでデブオプスをやるということは人を変えるということですよ。そのためにはマインドセットであったりとか教育を変えていかないといけないねという発言に対して非常に食いつきが良かったので、もうこの一点で突破をしたというのが実態です。で、やったことは結構王道で、ロットを小さくしたりとか、マイクロソフトさんの Azure とか VSTS とか、インフラの行動化なんかもしました。で、Agile TDD CI/CD とか、承認プロセスの再考なんかを結構愚直にやったんですけれども、一つポイントとして、今日お話したい、皆さんの企業さんとかチームでやるとき、もしくはお客様で悩んでいらっしゃるときって、これが多分すごく大事だと思うんですけど、例外にしてもらうっていうことですね。で、日本人というか我々もそうだったんですけども、結構真面目なので、すり合わせをして正規のプロセスにしてもらおうとするんですけども、その時間ってもったいなくて、ちゃっちゃと成果を出したいと思うので例外扱いです。牛尾語録だと薄いカルピスになるなということで、現役で行くのが非常に重要だということで、ここでも幹部が参加していたっていうのがすごく重要で、牛尾さんから幹部に例外に扱いしてほしいという説得を、変な話代弁をしてもらって、それで合意を取っていくというような経過を取りました。 ここまでが転換期ということで、実際中の説明であったりとか準備とかってことをやったんですが、ここからちょっとスタートダッシュをかけるということで、技術的な目線でこのスタートダッシュをどう解決してきたのかというのはコーチの安藤からご説明させていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。と言ってもそんなに技術的っていうほどの技術的な話をするわけではないです。はい、で先ほど あのバリューンストリームマップを書いて8ヶ月が1週間になりますっていうふうに、予測が立ちました。で幹部の説得もしました。さあ次何しましょうっていうんで、まあ、これもあの、エヴァンジェリストの方から提案があって、ハックフェストをしましょう。ハックフェストって何ですかって言うと、ここに書いてるようにあの技術的課題をこの有識者の人たちと一緒に一気に集中して解決しますよ。で今回 あのなんですかね、課題は何だったかっていうと、もともとオンプレでジェンキンスとどっかで組んでました。でそれを全部今度は VSTS と Azure、 どっかはそのままなんですけども、どっかはそのままで VSTS Azure に乗っかえるところで、しかも私たちは MS の技術にそんなに詳しくない、これは結構なハードルなので、そこをまずは勝たしましょうっていうことで、スタートアップしたっていう感じですね。はい、で、まず最初にスタートしていきなりつまずいたのはこのあたりですね。まず PC、 私たちの標準ですねの PC は32bit で、まあ、メモリ 4GB で、ディスクはハードディスク、SSD ではない。でディスプレイはなくて、まあ、いわゆるノートパソコン のディスプレイで頑張ってますという状態で、まあ、今のいろんなツールですね、あれを使うにはかなりヘビーなところがある。あともう一つちょっとすごく大変なのがプロキシでして、まあ、社内のプロキシはここに書いてないように申請をしないとですね、いわゆるとある技術サイトでキータとかですね、クラウドストレージは S3 だったりとか、いわゆるなんですかね、GitHub にリリースで媒体を置いてます、あれをクリックすると必ずエラーになってしまうという、はい、ああいうことが起きちゃう。でスライド共有サイトも見れない、動画共有も見れないっていうんで、そこら辺でまずつまずいたっていうところがあります。でこれをまあなんとか超えて、できたのがこちら、マイクロソフトのですね、ここに書いてある DevOps の知見を活用してオンプレと本番の環境を含めたパイプラインをここで作成しました。実際にはですね、ここで作ったのは、VSTS と、Azure のところまでです。この後続けて、活動を行ってオンプレまで含めたっていう感じです。で、最終的にはですね、VSTS で要求やタスク、ビルド、リリースの管理を全部しておいて、でジェンキのその代わりにビルドエージェントっていうやつですね、VSTS のエージェントっていうのを、Azure 側とオンプレ側に用意して、それぞれの環境の、コントロールができるようにしたっていうことを作ってますと。で、ここまでやった時にはまだ自分もよく分かってなかったんですけど、それまで使っていた OSS、Docker もそうですし、Spring Framework もそうですけれども、そういうことは全く置き換える必要がなく、.NET に移行する必要はなくって、そのまま移行ができましたっていうところですね。はい、あ、違った、ここだ。で、私がハックフェストをやってみて、大事だったかなと思うことを2つ共有したいと思います。まずはですね、ガッとやるっていう、その一気に立ち上げるってとこですね。何が大事かって、実はですね、先ほど言ったチームが牛尾さんと出会ってからバリューストリームマップを書いてハックフェストをするまでに大体2ヶ月ぐらいで、バリューストリームマップを書いてから、ハックフェストだと1ヶ月ぐらい以内でやってますと。でこれって私にとってはすごい早い。私がもしもやろうとすると、さあやれ、いろんな調整とか環境だなんだかんだって言って、相手の都合を考えたりして、じゃあ年度明けですかね、なんてそんな話になってしまう。でもそうしちゃうと、せっかくバリストミルマップで作ったこうやるぞ感がこう消えていってしまう。なのでそれが消えないように、次の手をとっとと打って、ここまでできました、さあスタートしましょう、そういうふうに持っていくっていうのはとても大事だなと思ってます。で、あとついでに言うとですね、ガッとやるのをこれ1週間開発者を縛りつけました。で、ご多分に漏れずといいますか、上質の開発者の方々って複数の システム見てます。なので基本的にはそんなに簡単に開かないんですよね。なので5日間この作業に専念させるんだって言って、ここの福井さんがいろんな調整を他の人たちとして開けたと。で開けることによってですね、これがっつりやるぞっていう心構えもできたっていう話もあるそうです。で左側、右側の方はですね、私のものですね。あの VSTS と Azure を使って、まあ主に VSTS ですかね。先人の知恵をうまく使いましょう。私はあの開発環境をこうレッドマインとかジェンキンスとかで組むのが好きだったんです。で今回 VSTS を使うことで、あのそういうところが全部抜けてった。やらなくて済むようになった。ただあのやらなくて済むようになったからといって、じゃあ何もしなかったかというそういうわけではなくって、あの本来はやった方がいい、あの開発チームの方に行って、君たちに何か困ってることない、他にあの今、やりたいことでどんなことがある、困ってることあるっていうふうな、そっちの方により時間が割けたかなと思ってます。で、これは後でも話すんですけども、そういうふうにあのもう開発環境をどこかに渡すっていうふうに自分で判断をすればですね、よりここに書いているような大事なこと、もう少しやらなきゃいけないこと、このチームが DevOps を始めて何かしなきゃいけないことに対して私も貢献ができるようになるっていうんで、あのうまく知恵を使う、成人の知恵を使って時間を短くするのは大事だなっていうふうに感じています。でここまで来てようやくレベル5ぐらいで、先ほどもあったらデブとオプスはですね、ここで仲良く手をつなぎ始めました。オプスどこにいたのっていうと、あのさっきの写真ですね。実はここ の, あの方、さっきあの白抜きでされていた写真の中にも載っているんですけど、オプスの、運用側のリーダーの人で、その人たちもここに参加してやっていました。でプロセスはアジャイルの方に、ここから入っていきます。でプロダクトは、VSTS や Azure を使ったり Docker とか、最近のツールですね、あの Spring や Angular を使うことになりました。ただあのリリースはですね、今トライ中ということで、まだここでは出てきてません。ようやく、装備が変わって、これからじゃあ始めましょうかっていうところまで来ました。ただここまで来てですね、そういうふうに何ていうんですかね、8ヶ月から1週間にやるぞというムードと、実際に開発環境まで出てきて、ここから先進めるんだったら、もしかしたら僕たちいけるんじゃないかっていうことはだんだん出てきたというところですね。はい、というわけでここからまた福井にバトンタッチします。
はい、ありがとうございます。でここから主要期ですね、ハックフェストで垂直立ち上げをするんですけど、ここからいきなり本番リリースに行かなくてですね、結構辛い時期に入るんです。でこの辛い時期の中で私が行った最大の成果であり、チームメンバーから最も支持された施策は何でしょうかと、皆さんにも多分もしかしたらエンプラの方とかだと、もしかしてって思うあるかもしれませんけれども、あの答えはですね、マシン買ってあげましたなんですね。あのすんごいいっぱいいろんなことやったんですけど、何が一番良かったですかねって聞くと、 PC が速くなったことですかねって一言で終わっちゃいました。64ビットでメモリも16ギガまで積んで、 SSD でディスプレイもつけてサイトを見れるようにしたと。でとあるメンバーに言わせると、生産性は3倍だと、そこまで言わしめる施策です。あのお金をちょっとかければできることなので、あのここって安全欲求っていう買い方をしたんですけれども、結構エンプラでないがしろにされがちなんですね。特にスタッフ部門であったりとか幹部の方ってガシガシコーディングをするわけでもないので、マシンのスペックはまあ、そこそこでいいんじゃないですかねみたいなニュアンスが出るんですけど、これってほぼ基本的人権に等しくてですね、これがないとそもそもいいものを作ろうとか、お客様のこんな細かい要望にも応えてあげようなんていう自己実現のいかないんですね。ホスピタリティゼロですね。ささくれるだけなんです。なんですけど、これをやってあげることで初めて DevOps になってくるというところで、あのちょっと胸に手を当てて、あ32ビットかもとか、あれ SSD になってないなっていうところは、エンジニアに基本的人権を付与してあげてください。でここが実は PO としては一番辛い時期です。で PC も早くしましたしっていう時期なんですけど、機能が全く出てこないですね。で PO としてはそもそもお客様からお金をもらって作っているのに機能が出てこないというのは不安で不安でしょうがない。 で、先ほども言ったように技術が急に変わってしまったのでチームの生産性が著しく落ちました。のでチームとしてもやっぱり不安ですね。で当然物ができなければ怒られると思ってますから怒られることに対する恐怖感って非常にあって、お互いあんまりいい関係性ではなくてですね、これ反省も込めて書いてるんですけど、ワークハーダーっていうことでかなり残業とかハードに働くという解決策に安直に走ってしまったなっていうのが自戒を込めて非常に反省としてあります。でもし、同じようなことに皆さんが陥るとか、まあ、そういう場合に出くわしたらやっぱり成長には時間が必要なので温かく見守るとか、まあ、そもそもそんなもんだよって最初に言っとくというようなことが必要ですし、であるがゆえに最初の案件は小さいものを選んでおくっていうのがお互いやっぱり幸せになる道かなというふうに思います。でレベル10になりました、修行が終わりましたということで DevOps らしきというものがちゃんとしたプロセスになってきましたということです。でレベル10ってすげえだろって言ったわけではなくてレベル多分99ぐらいまであって世の中のウェブ系の企業であったりとかスタートアップの方ってもっとガンガン回してると思うんですけども、エンプラで10まで来た、そこまでに潰されなかったっていう、こうサバイブしたことが非常に重要で、皆さんも今日学ぶとしたら死なない方法とかですね、ちょっとツバをつける方法っていうのがもし自社に持ち帰られて実践する場があったらいいかなと思います。でここから本番に向かってガッと加速をしていくんですけれども、エンタープライズ企業ならではの問題っていうのがあって、我々のチームはDevOps を実践しているんですけれども、それ以外って別に DevOps なんて全くやってないんですね。でただし DevOps の社内システムっていろんな連携をせざるを得ない、でそれぞれが独自のプロトコルでやっているのでここの調整が恐ろしく大変でした。で結局我々は DevOps ですぐデプロイしたいんですけど、受け取り手側のシステムがスタンプラリー10個いりますとかっていう世界なのでとても苦労する。でこれで冒頭のここに行くんですね。いけるいけると思ったんですけどいけなかったっていう反省で、でこれってお客様にやっぱ言えないんですね。で DevOps だからすぐ出るんだろうぐらいと思ってるんですけど出てこない。で なぜならばって攻める相手も上質のメンバーなので、上質を攻めてもしょうがないよねみたいな話で平にマネージャーが謝っておくということをしました。でこれは必要悪かなと思っていて、過渡期にはこういう組織に対する配慮もしながら進めざるを得ないという感じだと思います。でとはいえです、とはいえ、なんやかんやリリースをしました。で多分私が入社してからこの部署で初めてやったんですけど、リリースに対してちゃんと褒め合うというか乾杯をするイベントを設けました。デモデイということで牛尾さんもお呼びしたんですけども、やったことないですしやって非常に良かったなと思いました。修行期で苦労したメンバーとやっぱりリリースの喜びを分かち合うって、いいことだし、こういう働き方もあるんだって一種開眼した感があります。で今日結構技術者向けのお祭りだということもあったんで全く何もないのもなんだなっていうことで、どういうデプロイおよびリリースを我々が実現したのかというのをややビビりましたので、デモではなくてビデオでご紹介したいと思います。でここも実際構築した安藤の方から解説交えながらお話しさせてもらいます。
はい、というわけで、はい、ビデオでデプロイ、2つに分かれます。開発のチームが、リリースの要請をするところで、そうか、まずリリースする前にオプスの人が承認しましょうっていうふうになってます、うちの中は。なのでデモは、2つに分かれていて、開発チームが要請をするところで、それを受けてオプスが、了承をしてデプロイをするところになってます。でまずはこちら、開発チームが、リリースの要請をかけるところですね、申請するところ、もう出てきますね。自分たちのビルドを確認してます。これで今出てる環境と何の差分が出てるのか、これだとこういう4つですね、4つの修正があるよというのを確認した後、環境に対してイントラの本番というところの環境に対してデプロイの要請をかけます。でこれで終わっちゃうんですね。自動化ある程度されちゃうと、そのデモは全然派手じゃないといいますか、裏でいろいろやってはくれるんですけど しょぼい感じなんですね。でこれで、オプスの方基本的にはあの、私たちもスクラムを、頑張ってやってるのでスプリントレビューの中でオプスの方一緒に来ていただいてその場で、見てはいただくんですけどたまに来れない時がある。そういう場合はどうなるかっていうとここに書いてるように E メールであの VSTS の方からオプスの方に対してメールが飛びますと。でメールが飛んだらどうなるかっていう話がこちらになります。まあ、ちょっともう画面が出ちゃってるんですけど先ほど見たメールからリンクで飛んで同じようにリリースの申請を見ますと。でこれちょっと操作速ってですねなかなか画面が出なかったんですけどで同じように、今の差分ですねこういうふうに見てます。で最終的に問題がなければここで、はい、内容確認しました承認します。まあ、今回これデモなんでこうやって短くしてますけどもうちょっとオプスの人たちがオプスの人が内容を確認したりとか実際にスプリントレビューでは、内容の確認を一緒にやってるっていうところがありますね。でそうするとずっとあのデプロイが走っていって最後にあのリリースが終わってますよっていうところまで確認しておしまい。なのであの先ほど出ていたExcel で出ていた承認っていうのがですねでオプスの人作業してくださいがこういうふうなボタンのいくらかのクリックとログ確認で終わっちゃったっていうそういうふうな感じになってます、はい、というわけで、ここまでで私たちの旅路とあと最後ちょっと出てきたデモです。でそこで得た気づきを少し、シェアさせていただければと思います。でまずは私の方ですね。やっぱり私としてはですねあの手ごみ好き自分で組むの好きだったんですけど今回体験してみて強人の方を借りるのとっても大事かな。何が言いたいかというと VSTS はすごい楽だっていうのとエヴァンジェリストはすげえなっていうことです。で何がすごいかっていう話をちょっとこの話するんですけどあの先ほどのパイプライン、自分で組もうとするとまずあのパイプラインってどういうものですか勉強します。どんなツールがありますか勉強します。それも、要求の管理とビルドの管理リリースの管理がありますと。であと各環境あります、うちだと Azure の開発環境とイントラにも評価と本番というのがありましてでそれらをどうやってコントロールすればいいのっていうのも考えた上にさらに今度あそこにもありましたように今どの環境にどのバージョンが出てるの、あとそのバージョンと今からデプロイしたいバージョンはどれだけ差があるの、そんなものをですね全部ですね考えながら組むっていうと相当骨折れる。これは確か私にとってはすごく骨が折れる作業なんですよ。でそれを、VSTS あれ借りるとマイクロソフトさんがだいたいこういうとこから始めたらいいんじゃねえのって言ってまとめてくれてる。それはとっても快適かな。で実際あそこまで全部揃ってたわけじゃないんですけど徐々にあのアップデートされていって今はもうああいうふうになってるし最初の方に出てきたグラフがありますよね。あの要求が着手されてから終わるまで段になるまではどれぐらいかかってますよああいうふうなグラフまで出すようになった。もしもあれやろうとすると私多分手動でダウンロードして Excel で何かグラフを作るわけです。そういうことをしなくてもそういうのがどんどん標準装備されていく。すごい快適だなと思っていて実際ですね、まあ、年食って面倒くさがるようになったのもそうなんですけどこの後私はあの手組みでこう組むのに戻れるんだろうかってちょっと心配になってます、はい、でもう一つは凄さの方ですね。あのここに書いたのは脳のブレーキを壊すってやつなんですけど、私も福井もそうなんですかね。私も福井さんもおそらく社内ではちょっと変な人って見てられてるはずです。ただそういう人でも頭の中でブレーキ踏みます。あのうちの会社だったらここまではできないんじゃないかなとか ここまでやろうとするといろんな承認取んなきゃいけないんだけどどうしようって言ってこうやれない理由をこう積み重ねちゃって自分が動けなくなっちゃうような感じになっちゃう。でそういうブレーキをですねあのぶち壊してくれるのが、まあ、エヴァンジェリストだった牛尾さんだった。あの実際やってますしその大丈夫ですやれますっていうところから本当にやれるような感覚を持ってくるっていうあれをするのはすごい大事かなと思ってます。ああいうふうにブレーキをかわされるっていうのはとてもいいことかな。 なのでもしも皆さんもですね、脳のブレーキちょっとかかってるかなと思ったら、マイクロソフトのエヴァンジェリストの人って多分ブレーキ壊すの大好きか得意な方が多いと思うので、そういう方に相談するのはいいんじゃないかなと思ってます。もう一つ、よくアジャイルとかデボプスやって人が変わるか変わらないかみたいな話があって、確かに変わったわっていうのがお伝えしたいことで、ここに書いてるセリフなんですけど、書いてあるように開発者の人たちもしくは運用のマネージャーが発言した言葉なんですね。これちょうど今年になってからだと思います。問題が出てもそれを気づかないうちに直しちゃおうとか、あと前回のリリースから DB の構成変更がなかったらワンクリックですぐに戻せますよ、そういうことをリリースの前にちょっと相談することができるようになったりとか、あとさっきのリリースの延期の話、開発チームちょっと悩んだんです。今回出すかもう一回伸ばすか、うーんって悩んでるところでオプスのマネージャーがこういうことを言ったんです。一度やってみてうまくいかなかったら戻すっていう手もあるんじゃないの。先ほどお話しした安心安全じゃないですか。で、安心安全といいますか失敗許されない、そういうところのマネージャーがこういうことを言えるようになってくるっていうのはかなりの変化かなと思います。なので人は変化しますかというと、はい絶対します。ただちょっと時間がかかるかもしれませんけどっていう。あと最後、新しいアイデア、これはDevOps に限らず、Agile に限らずなんですけど、新しいアイデアを組織の中に持ち込むときに、ちょっといろいろあるよね。うちだと黎明期転換期っていうところでこんなのが出てきてる。小さなシステムのデプロイやったりとか、DevOps の勉強会やったりとか、あと幹部と巻き込んで、バリューストリームマップを作ったり、ハックフェストを作ったり。で、こういうふうな方法なんですけども、もうやっぱり先人がですね知恵をまとめてくれていると。フィアレスチェンジっていう本があります。新しいアイデアをどうやって組織に広めますかっていう、そういうアイデア48個で、それがどういうふうにつながってますかっていうのを紹介されてるんですね。で、こういうのを使ってですね、道に迷ったりとか道に始める前ですね、参考にしていただけたらいいのかなと思ってちょっと紹介しました。ちなみにうちの中でちょっと当てはめてみると、黎明期はですね小さな成功ってやっぱありますと。でステップバイステップ少しずつ進んでいきましょう。あと牛尾さんを呼んだ時の勉強会だと著名人を招いて外の力借りましょうね、で外部のお墨付きをもらいましょう、この人たちすごいよ面白いよ、で幹部の巻き込んだものは経営層の指示をちゃんと持ってこようね、大きく取り組みをする場合はやっぱりいる、でみんなを巻き込んで、先に進んでいきましょう、そんな話があります、はい、というわけで私の気づきはです。
はい、できそうですか皆さん。マネージャーからするといいことばっかりじゃなかったので、辛い話を少し最後にラップアップしたいんですけども、プロダクトオーナーという役割をもらったんですが、組織的にはマネージャーという旧態前としたロールがあるわけですね。でモダンアジャイルでこう4つの枠が最近出てきてるんですけど、特にこの安全、心理的安全についてマネージャー目線で少し語りたいと思います。今回大きく修行して、その後出していく期があったんですけども、3つぐらいすごい辛い時期があってですね、修行期って全く機能が出てこないので、このストレスたるやということです。待てど暮らせど、すいません環境動かないんでって言われるのがすごく辛かったです。もう一つが必死期ということで、オーナーからすると暗黙のこれぐらいないとリリースできないよねっていうボーダーラインがあって、でここと我々の開発スタイルと合わせて最後リリースってなるんですけど、ここがどうしても最後追い込み型になってしまったっていうところですね。ワークハードと先ほど言いましたけど、そこが辛かったです。で最後調整期ですね、技術的負債は取り除くべきだと分かってはいるんですけれども、オーナーにそれを説明するのが非常に骨が折れるというような3つの辛い時期がありました。でなぜ辛いのかという話なんですけども、ステークホルダーですね、偉い方とかオーナーとかっていうのは概念、 DevOps という概念は分かってるんですけど経験したことがない。でチームというのは指導を受けて修行してますので、知っていることを実践するところまで定着をしているという状況です。絵を見たら分かると思うんですけど、マネージャー兼 PO っていうのはですね、この真ん中にいて っちにはこういう話をしてこっちにはこういう話をしてって橋渡しをしないといけないということで非常にストレスフルだということです。脅してるんじゃなくてストレスがあるよって分かってると人間対処できますのでそういうもんだと思ってぜひ頑張ってほしいというかのエールでございます。でもう一つがですね、期待値のコントロールという観点ですけれども、期待値を低めに設定して実際が高いとこの差分がおおってなりますので満足につながるということが分かっているんですけれども低めの設定ではステークホルダーの同意が取りづらいというのがどうしてもあります。でその場しのぎと言っちゃあれなんですがいやすごいんですよみたいな言い方をするとですね同意は取れるんですけど期待値がすごく高くなっちゃってですねやれ出てきたものがまだこの画面だけかといやいやそうじゃないんですみたいなことで奔走するというところで非常に安全ではない状況が生まれますのでこれも分かっていればこういうもんだということで対処ができると思うのでぜひ皆さんもあ大変なんだなと思ってここをコントロールできるようになっていただければと思います。でちょっとストレスっていうキーワードがあったので少しだけ最後お話ししたいんですけれどもこれ米国のナイオシっていうところが出しているモデルなんですけれども職業性ストレスモデルということです。こういうと向かって左側ですかね職場のストレスの要因があって最後反対側に行くと反応が出てくるっていうモデルなんですが、今回のプロジェクトでいうとですねこの中のストレス要因における仕事のコントロールっていうところが著しく低下しました。マネージャーとしてです。でこれって信頼と権限以上をチームに行いますので変な話コントロールしないっていうことなんですね。なんですけど過去のコントロールしてきたという経験値とかなり違うので非常にストレスフルだということです。でもう一つが期待値のコントロールですけれども上司は分かってはいるけれどもまだ納得感がないという状況なのでサポートが得られないんですね。ここで言うと干渉要因という表現があるんですがストレスフルな状況があっても干渉要因があればその発症しないというかストレス反応に現れないもしくは軽減するというモデルなんですが上司分かってないんで基本的に助けてもらえないということで中間管理職が頑張るというモデルになっていて、なので非常に中間管理職ストレスフルだということなんですがちゃんとここにも巧妙があってこう同僚っていうのが干渉要因があるんですね。なので職場における一緒にやる人とか、チームでもいいと思うんですね。いかにここでコミュニケーションを取ってお互いに助け合えるような状況を自身が作り上げていくかとこの一点によってストレスっていうのはある程度低減できますしコントロールできるというように感じています。で、歩みです。最後も本当ラップアップですけれども1ヶ月2ヶ月でできたのではなくてやっぱりこれ最初の、黎明期技術勉強会から始めると足掛け2年ぐらいで今に至るということなのでやっぱり時間がある程度かかるということです。ポイントは人の変革を伴うからだと思いますけれどもそういう目で長い目で見る覚悟が必要だと思いますしごまかすのではなくてこれはちゃんと説明すべきことだと思います。その後きっとこれは回収できるような投資になるんだと自信を持って皆さんの組織に戻られたら提案したらいいんじゃないかなと思います。で事例がねえじゃねえかと言われたら私ご説明に行きますので読んでください。本当に最後のまとめですけれどもいくつかキーワードでまとめるとこんな感じということですが、特に日本のエンタープライズで多いのかなと私自身が反省を込めて思っているのが自主規制の壁ということですね。多分できないんだろうなみたいなことを自分で決めてしまってやらないということがあるのでこれはぜひ皆さん超えていただきたいですし超えた先にしかやっぱり変化ってないので自身の壁は壊していただければと思います。あとはステルスと説得ということで真面目に何でもやればいいというものではなくて状況とか、その時に置かれている環境に応じてそーっとやってみて怒られてもいいじゃないかというような心持ちも時には必要かと思います。あと先ほど来コーチの安藤が言ってましたけども自分でやるのはやはり限界がありますし今日の基調講演なんか見たらすごく MS さんのプレゼンというか動画であり説明に心動かされると思うんですね。こういう人たちの肩に乗らない手はないのでぜひ乗った上で自分たちのバリューを出していくような心持ちが大事かと思います。最後覚悟と一気化成みたいなところがちょっと心の持ちようなんですけどやっぱりエンタープライズでムニャムニャしていると覚悟を取りづらい決めづらくなるんで、葉っぱをかけて自分で決めたら一気化成に進めてしまうのがアドレナリン出てていいかなというふうに思います。あとはオーナーとチームの狭間で悩むことがあると思いますが最後には美味しい乾杯があるんだと言い聞かせてチームで楽しい乾杯をするためにこういうストレスをマネジメントしていくということが必要かなと思います。ちょっとあんましっかり読みませんけど手前味噌なんですがうちの 担当執行役がいいことを言っていたんで、DevOps って課題が難しければ難しいほど効果を発揮しますので、ぜひ皆さんもご自身に戻られて、すごく難しい課題でちっちゃいものから始めていただくのがいいかなというふうに思います。はい、ということで今日最後ですけれども、エンタープライズでも DevOps ってできます。実際私たちのチームはサバイブしてますので、まだ始めていらっしゃらない方はこれを機に始めていただきたいですし、もう始められている方はぜひこういう事例を我々以外のところの事例としてもぜひお話をいただきたいと思います。私もそういうのを聞いて自分たちのチームにフィードバックをしたいなというふうに思ってます。で、今回DevOps のパイプラインを通して一番変わったのは、チームの文化とか風土とかです、楽しむような文化が形成できましたので、こんなものを目指して、皆様のチームでも対応活動されたらいいかなというふうに思います。我々としては以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。